ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JS2AZO 森林と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
NL5T 末広さんから情報をいただきました。 KP5 スラッシュ NP3VI デセ中央2026年 D エクスペディションが行われています。ソーラーバッテリー駆動で、しかもリモート運用のようなので JA に届く電波はちょっと弱いような感じですね。
はい、
はい、ということでね、末広さんからいただいた情報はね、この KP5 の、ウェブの方に、ね、載ってるんですけれども、 D エクスペディションチームからお願いが出ていましたというところでございます。
はい、
まず一つ目、必ずグリッドスクエアを送り、シーケンスイッチから読んでください。
うん、これ FT8 の話です
ね。あの FT8 の話、
そうですね。はい、
FT8 の話なんですけれども、必ずグリッドスクエアを送って、シーケンス1、さあもう普通の呼び方で読んでくださいということです。はい、これはね、いきなりね、レポートを送ってくることがあるんですけれども、これはフィルタリングして応答しませんということでございます。
はい、
私もね、やってて、パロ行っててもそうなんですし、普通のケースを聞いてましてもね、国内でもね、多くの方がね、レポートからね、読み出しする。要するに、グリッドスクエア言わずに、相手のね、受信レポートを送って、はい、先に送っちゃうと。
そうなんですよ。
それから送ると。
で、今日見てましたけど、やっぱり20メーターで、この呼び方をしている人がいっぱいいました。
うん、
ご本尊は見えませんでしたが。
なるほど。
これなんでこの運用が広まったんですかね。ま
あ、早いと思っちゃってる人がいるんですよね。QSO が早く終わるんじゃないかななんて勘違いしてるっていう
人がいるんです。全然早くないんで、
早くないんですよ。
私もやってそうだし、別にスピードアップしないんですよ。
はい、
結局シーケンスは同じなんで、ね、シーケンスとかね、数というか、
はい、
うん、まあ、一つ減るんですけれども、減った分は空白になるんですよね、結局。
そういうことですね。
そうなんです。
何も読まないということですね。
そう。2回減るとね、これは当然、30秒短くなるんでね、
はい、
いいんですけれどもね。
う
ん、
まあ、とにかくルール通りやりましょうってことですね。
そうですね。
ということなんで、はい、何のメリットもありませんので、そういうことだと私もやってて思うんですけどもね、相手からグリッドロケーターの間ね、場所どこか分かんないんですよ。
は
い、
まあ、方向がね、大体分かるんでね、グリッドロケーター
の方向だとね。そういうのがありますね。で、まあ、最初にね、まあ、みんな言ってますけど、シーケンスは短くなりませんので、
はい、
はい、
変わりませんので、
はい、一つ減るのは事実ですけれども、一つ減っても最終的には変わらないんですよ。
はい、
二つ減ったら30秒早くなります。
そうですね。は
い、それを考えてください。
はい、
ということでございます。
はい、
から、二つ目なんですけども、スラッシュを使わないでください。これもフィルタリングして落としませんということなんですよね。
はい。
はい、ということで。だから、ちょっとここはね、さっきのグリッドロケーターと違って、スラッシュをつけることが法律で決まってるコール線ってあるんですよね。
はい。
もうその場合はちょっと、QSOできないんで、これは申し訳ないなという感じはしますけれども。
ね、我慢してくださいってことになってますね。
これちょっと実際の装置といいますかね、ソフトというか運用上だと思うんですよね。
うん、
まあ、元々がここ自体が KP5 スラッシュ NP3VI ということでね、ストローク表示が入った曲なんで、ね、
はい、
だから
と両方入るとシーケンスが自動で進まないので、
そうなんですよね、
手動になっちゃうんですよね。はい、まあ、そういうこともあってフィルタリングしてるんだと思います。
WJTX でよくありますけどね、はい、スラッシュ続きの曲って消える時あるんですよね。うん、実際通信してんだけども表示されないという値、
そういうことですね。
両方ともスラッシュが入ってるとね、本当は表示されないですよね。
うん、
という感じですね。
はい、
ということで、はい、まあ、KP5 の話なんですけれども、グリッドロケッターは必ず入れると、
はい、
スラッシュストローク表示はやめるという感じですね。
はい、
はい、ありがとうございます。 次なんですけども、2月6日から3月22日までミラノコルティナオリンピックパラリンピックが開催されます、はい、これに合わせましてね、イタリアの方でね、記念曲 II-WOG II-3-WOG II-3-BIA II-3-COR、これがね開催期間中運用されると、はい、いうことですね。でこの記念曲とのね QSO で、ね、アワードが発行されるということで、はい、またあの QSO 数に数に応じましてね、はい、ポイントがついてくると、うん、いいですねこれ。
いいですね、はい、
であのそのポイントの数でベーシック、ブロンズ、シルバー、ゴールドとアワードが発行されます、はい、でね嬉しいことにねログのアップロードは不要。
そうなんですよ、
はい、向こうの局の方でね記念局からのログデータが、ね、集約されて、はい、オンラインでランキングが表示されますと、はい、いうことなんで、まあ、自分が出さなくても
計算さえすればデータで集計されるということですね、はい、
ただの条件ございましてね1日のうちに各バンドモードごとに QS をそれぞれ1回まで、はい、ということで、まあ、同じバンド同じモードでね、ちょっと保険かけてもう1回やるというのはやめてくださいと。
あ、やってもあのデュプリケートになって計算されませんということですね。
ということでございます、
はい、
でポイントがね FT8 FT4 の場合は1ポイント SSB が2ポイント、
はい、
RTTY 3ポイント、はい、CW 5ポイント
お
ということでやっぱり CW が一番稼ぎますと、
はい、CW やりましょうということですね。
ですね、
はい、
からバンドは 160m から 23cm まで、
うん、
もうかなり広いですね下から上まで、
そうですね、
ということでね気軽くします、はい、さらにポイントを2倍でとかねそういう催しもあるそうなんで、ね、
あの開会式とかなんかの決勝戦とかそういうのがポイント2倍でになるそうですから
、なるほど、はい、楽しそうですね、はい、はい、であのイタリアなのでね、まあ、日本からでもね QSO ができそうなんで、うん、オリンピックを楽しみながらね、アンマチュア無線も楽しんでみてはいかがですかという感じですね、
はい
はい、あの詳しいことはですね QRZ.com この中で記念局のコールサインで、ね、検索できますのでね、ぜひ見ていただければなと思います、
はい
はい、今日の話題ですけれどもハマハマイングリッシュということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
ニアマになって無線ライフを劇的に進化させよう。上級ハムになるなら試験に受かるための丸暗記方式ではなく真の知識が身につく対面のリアル講習会形式がおすすめ。 QCQ 企画はリアル講習会形式のニアマ養成課程を2026年1月から開催します。授業のすべてを対面の講習会形式で行っているのは QCQ だけ。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハマハムイングリッシュ2026年2月号、このハマハムイングリッシュはですねリスナーの皆様に英語に親しんでもらおうという企画でございます、はい、まず1番目です。 ARR レター、1月の15日からです。 60m バンドの周波数が2月13日から使用可能になるということでございます、はい、ちょっと長いので、2つに 分割しまして、まず前半からお聞きください。
New 60m frequencies available as of February 13th Part 1 The new 60m frequencies approved by the FCC in December will become available to amateurs as of February 13th 2026 along with new power restrictions on those frequencies. It's a bit confusing as different rules apply to different segments of the band. The changes result from the FCC's action to approve a worldwide 60-meter amateur allocation made by the World Radio Communication Conference in 2015, WRC-15. As of February 13th, FCC-licensed amateur operators holding general class or higher licenses may operate on a secondary basis anywhere between 5,351.5 and 5,366.5 kHz, subject to a maximum bandwidth of 2.8 kHz and maximum transmit power of 9.15 watts ERP, effective radiated power. For the purpose of computing ERP, the transmitter PEP, peak envelope power, is multiplied by the antenna gain relative to a half-wave dipole antenna. A half-wave dipole is presumed to have a gain of 1.0 dBd. Amateurs using other antennas must maintain in their station records either the antenna manufacturer's data on the antenna gain or calculations of the antenna gain.
はい、去年もね、お伝えしたことなんですけれども、60メーターバンドですね。
はい、
5メガですね。
はい。
はい、ここの、周波数の割り当てが、まあ、若干変わりますよというところですね。
はい。
はい、2月13日から。
13日からですね。
今まで5メガってね、4つだったっけ
?5 つなんです。
5つか。
はい。
うん、5つの、周波数が固定で許可されてたんですよ、ね、
はい、はいはい、
そこの、うちの5つのうちの1つですね、それがちょっとバンドを広く取れるようになったと、
そんな感じですね。
そうですね。
その代わりパワーは出してはいけなくなったということですね、
うん、
はい。
で、9.15W ERP、
はい、
エフェクティブ実行放射出力ですね。
はいはい、はい、そうです。はい。
うん、これで、9.15W。まあ、細かいですね、なんか数字が。
なんかね、
うん、
なんか計算したのかな、これ。ダイポールを基準にしてるって言ってるんで、そこかもしれないですけどね。
ですね。まあ、いろんなことあるんでしょうね。
うん。
はい、という感じですね。
はい。
まあ、でも、
はい、
こういう動きがあるというのは嬉しいですよね。
いいですね。うん、まあ、二次利用ではありますけどね。
そうですね。
うん。それは例えば10メガなんかも二次利用なんで、まあ、同じように運用していけばいいということになりますから、ね、
うん、
このバンドでね 2.8kHz 以下ですから、一応 SSB は出れそうですね、
うん、
出れそうですね、
大丈夫ですね。
はい、
まあ、今まではねもう使用する固定だったんで、どこで出すかも決まってたんですけれどもね、
うんうん、今度はバンドなんで、ちょっとバンドエッジとか気をつけないと、
うん、そうそうそう、だからバンドエッジから絶対にはみ出さないということが、まあ、
はい、
まあ、別にここだけじゃなくてね、すべてなんですけど、
まあそうですけどね、
はい、そこはみ出さないようにということですね。
はい、
まあ、5メガに関しましてはね、まあ、日本もまだ許可されてませんし、この先どうなるかもよく分かんない状況ですけれども、国によったらね、特に問題なく使えるよというところもあるみたいなんで、ね、
かなり広がってますよね。
そうですよね。
早く日本も許可してほしいなと思うんですけど ね、
まあ、ここね、そんなに他使ってんかなというよく分かんないですけどね。
分かんないですけどね、
はい、聞いたことないんで、
はい、
はい、ということでございます。
はい、
ではこれの後半ね、お聞きください。
New 60m frequencies available as of February 13th Part 2. Here's the confusing partThe existing 60-meter channels centered on 5,332, 5,348, 5,373, and 5,405 kHz remain as secondary amateur allocations with maximum power of 100 watts ERP. However, the old channel at 5,358.5 kHz is eliminated,as it is now part of the new 5,351.5 to 5,366.5 kHz subband and subject to the lower power limit. For all 60-meter transmissions, emission bandwidth is limited to 2.8 kHz or less, and amateurs must not cause harmful interference to, and must accept interference from, stations authorized by the United States,NTIA and FCC, and other nations in the fixed service, and all other nations in the mobile service, except aeronautical mobile. Data or RTTY emissions in particular must be limited in transmission length so as not to cause harmful interference. Digital mode operators must be familiar with offsets in order to stay within the authorized frequencies.
はい、ということでね、
はい、
まあ、最初にちょっと言っちゃいましたけども、うん、使い方をね、間違わないでという形とから、はい、まあ、RTTY とかね、デジタル関係ですね、
はい、
周波数からはみ出さないようにと、
うん、
あと固定の4チャンネルが5チャンネルが4チャンネルになって、
はい、
1つの周波数が吸収されてパワーが制限されたということなんですね。
あ、そうです、そうです。
なるほどなるほど、
ややこしくなっちゃいますよね。
ややこしくなりますね。
はい、はい、
うん、固定のチャンネルのとこは100ワットいいよと、
はい、
バンドでもらったとこはダメ ダメだよと
9.15 だよと
9.15 ワットだよと、はい、ERP でと、はい、いう話になるんですね。
そうなんですよ、ややこしいですね。
でもやっぱりバンドでもらえるっていうのはいいですね。
あ、そうですね、うんうん、であとあのこれデータトランスミッションでも時間を気をつけなさいと、相手に妨害を与えてるとか、うん、そういうことを確認できるようにということだと思うんですけど、であ
とあくまでも二次業務だよと、
はい、
なので一次業務に影響を与えるなよということですよね、これ、
はい、あるいは向こうから妨害をもらっても文句言っちゃいけないよと
文句言う権利ないよと、
そういうことです
ね、そういうことですね、ここの話はね、はい、
言われてます、
うん、でそれでもいいから日本で欲しい、
欲しいですね、
5メガはよう飛びますよ、
ねえ、
まあ、10メガはねいただいたんで5メガも欲しいですねだって5メガ10メガだと昔の GGY の始末ですからね、
はい、で5メガだとまだ日本でもアンテナが作れる、
あ、
これ以上低くなるとしんどくなるというね、うん、そういう意味じゃ魅力あるんですよね、
はい、
まあ、バンド幅がね、まあ、あの上から下まで 15kHz になりますんでね、うんうん、だから 3kHz の SSB だと、まあ、2.8 かな、
はい、
うん、あのまあ、5曲入るわけですね。
あ、そうですね、
大きいですよね、これね、
大きいですね、
うんうん、
あの実際にあの FT8 で5メガのこのチャンネルを聞いたことありますけど、アメリカの曲聞こえてくるんですよね、うん、
なるほどね、
うん、まあまあ、100W ERP のチャンネルでしたけど、うん、はい、
それとあれですね、こう5メガといっても10メガ以下なんで、あの普通は LSB なんですけどね、 SSB の場合、ああ USB で使ってくださいってことなんですね、ここだけは。
ああ、
うん、
あ、プロの一時の固定業務とか移動業務が、うん、まあ、プロの場合は USB 使いますから、うん、それでですね、
う
ん、
そうそうそう、ああ、だから相手からもちゃんとすぐに分かるようにと、
そういうことですね、
ということ
です、ね、これスポットチャンネルで SSB になると、
うん、
USB になるとキャリアフリーケンシーがこのチャンネルってことですよね。
あ、これね、あの、中心周波数なんですよ、
中心周波数、
うん、5332とか5348とか言ってるやつね。
あ、ということは実際はキャリア周波数分ずらさなきゃいけない、
うん、そうそうそうそう、あのこれね、あの FCC の、あの、FCC じゃないわ、 ARRL の、ね、バンドチャートはあるんですけども、
はい、
その中に細かく書いてます。
あ、そうです、
うん、USB であの例えば 0, あの0をここにして 2.8kHz はここからここまでよという表記で、
うんうん、
その間が例えば5332、5348とかになるんですよ。ちょっとややこしいです。
ややこしいですね。
うん、
うん、まだイメージわかんない
です、ね。そうなんです。まあ、だいたい使ったことないんでね。
はい。
使うこともないし。
はい。
はい。
使えるようになったら考えましょう。
そうなんですよ。
はい。
はい。ということでございます。
はい。
ありがとうございます。
はい。コールサインはジュリエット・フォックス2、パパ、X-ray マイクと言います。QRA は近藤です。今日は、カンハムの会場に来てまして、今日の気分最高です。じゃあ最後に、ハムのラジオ
引き続きまして、ハムハムイングリッシュ、あの同じく ARR レターの1月15日の記事からお送りいたします。テキサスのリピーターがね、太陽光発電で運用するということです。
Texas Ham Radio Repeaters Now Solar Powered The Fredericksburg Repeater Operators Group A group of amateur radio operators in Gillespie County, Texas Now have their radio repeaters operational on solar powerThanks to a grant from the ARRL Foundation, the repeater site can remain on the air, without interruption, during critical events despite loss of commercial power. For many years, the group has provided amateur radio repeater services to the community. It also maintains a set of repeaters located at nearby Methodist Hospital Hill Country in Fredericksburg.To be used in times of public need such as the solar eclipse events of the past few years, severe weather events, and fires. These repeaters provide backup communication should such be needed. One of the five hams who worked on the project, D. Hester, K7UD, said this means they will have communications during any kind of emergency event.The site is in a great location and we have three repeaters operating 24/7, said Hester. Over the past 3 years, we had at least 2 events, a major fire and an ice storm, and without power, communications was not possible. Hopefully, we are now better prepared and it won't happen again. Hester added that the site will also benefit the Amateur Radio Emergency Service, ARES, as well as the Radio Amateur Civil Emergency Service, RACES. For more information, visit the group's website.
はい、レピーターは太陽光発電で稼働すると、はい、うん、だから省エネ電源がね停止した時にもリピーターはずっと動かせると。
はい、
今まで災害があって停電があった時にはできなかったけどこれからは大丈夫よと。
はい、
でいろんなその非常通信システムにも貢献するよと、うん、いうことですよね。
そうですね、
なんかありそうでなかったんです。
なかったんでしょうね、うん、ニュースになるっていうぐらいですから。
そうですよね、
アメリカだったらもうすでにあってもおかしくないような、う
ん、そんな気がするんですけど ね、
うん、今更っていう感じが、
うん、
ちょっと驚きでしたけど。
そうですね、
まあ、最近はあの性能のいい大容量のバッテリーが、ね、まあ、まだ高いですけど出てきたんで。
そうですね、
やりやすくなったということも事実なんでしょうね、
うん、で日本でもあのちょっと調べたら出てきたのは2つぐらい出てきてまして、東京の文京 430D スターのレピーターが、太陽光発電、それから石垣島にある430のアナログレピーターも太陽光発電で動いているそうです。
なるほど、
で、まあ、他にもきっとあのやってらっしゃるところあると思うんですよね。
あると思いますね、公表されてはいないでしょうけどね、
あの富山の立山にある特徴のレピーターが確か太陽光だった気がするんですよね。
はいはいはい、
あのちょっと今どうなってるか分かんないですけど、少なくとも過去はそうだったはずですね、
はい、
でやっぱりこういうその太陽光、まあ、よくオフグリッドなんて言い方しますけど、
うん、
あの商用の電力系統とは独立したところでレピーターを立てるって結構意味あることだと思ってて、
うん、
まあ、防災の観点さっきこのニュースの中でも述べられてましたけど、まあ、あのその意味でも特に日本なんか山がちな地形ですから、
うん、
山の上にまあ、そういう防災を意識したレピーターを置くとかですね、まあ、そういう活用が増えると、まあ、アマチュア無線のネットワークがどんどん広がって非常時とか社会貢献とかいろんなところに使えるようになるみたいな、まあ、そんな展開があるような気がしますね。
私なんかもあの昔 あんまり長い期間じゃなかったですけど APRS のレジピーターをソーラーアップとバッテリーで運用してました、
うん、あの私もね同じくねあの APRS の、 あのウェザーですね、
はい、
これをね太陽光と太陽光でやってたんですよ。
お、
うん、あの無線機もあのこれもちゃんと、承認を受けたんですけれどもね、あのアメリカのもう200ミリワットぐらいかなちっちゃい送信機買ってきましてね、それつけて独立でやりましてね、あの某雑誌にも一回投稿したことありますね。
それは稼働は今はしてないんですか。
実は動いてます。
あ、そうですか。
ちょっとあの無線機がね、別のやつつないでるんですけれども、うん、まあ、家の中で一応
動いてるんですね。
動いてますけども、これちょっとね欠点がありましてね、まあ、うん、まあ、しゃがれることなんであれなんですけども、一旦ね、バッテリーがちっちゃかったんでね、
うん、
干上がってしまう時があるんですよ。
ああ、そういうことですか。
あの鉛蓄電池使ってるんですけどね。でそれで充電が終わってもね、うん、再起動しないんですよ。
ああ、
自動的に。
その辺はちょっと。
そう。
まあ今はバッテリーが良くなってるんで。
そうなんですよ。
今だったらよ、うん、いいかもしれないですね。
うん、まあ、ソーラーパワーがね、ソーラーパネルのこう出力が意外と少なくてね。
そうなんですよ。
で24時間、まあ、無線機ってアイドリングでもそこそこ流れちゃうんでね、
はい、
意外と食うんですよね。
その通りです。
はい、やろうと思えばできないことないんだけどなかなかやってなかったってお話かな、
う
ん、
うちの場合はあの APRS の場合はデジピーターだったんですけど届くところにアイゲートがなくてですね、全然役に立たないデジピーターになって
たんですね。そうですか。
みんなデジピーターばっかり上げるんでデジピーター同士こう超えるといろいろとあるんで、まあ、1回でアイゲートまで飛ばなきゃいけないっていうのがあってそれがこう実現できなくてやめてしまいました、
うん、そういうことですか。これ面白い表現があって24スラッシュ7 っていう表現しますね。
24/7 ですね。
24/7。
24時間7日間、そうそう、7日間、1週間ってことですね。
これも、まあ、向こうでちょっと生活というか1週間でも生活するとよく聞く言葉です。
そうですね。年中無休ってやつですね、
う
ん、これね。
そうそう、年中無休です。
これ覚えておくといいかもしれないです。
は
い、
日本の場合ね、年中無休ってもね、正月休みますからね、これ。Radio Narita 83.7。はい、引き続きまして、浜浜イングリッシュ。こちらの方はね、ARRコンテストアップデートというやつ。これの、1月の21日号からお送りしたいと思います。最新の無線機が時代遅れになるときというタイトルです。長いのでね、2つに分割しましたので、まず前半からです。
When modern radios become obsolete, part 1. The performance?Features, reliability, and convenience of the radios that we use today would just not be possible without embedded processors and software. What happens when a manufacturer no longer provides software updates, doesn't want to provide software updates, or when the manufacturer no longer exists? The answer can be complicated. Some believe the best possible scenario for those that want to continue to maintain and potentially improve end-of-life software is for the manufacturer to release the source code. This can be problematic for a number of reasons, such as those in this partial list. The software can depend on licensed libraries or code that cannot be released.The software contains intellectual property or trade secrets that are still being used in newer models of the equipment. The software can depend on tools, for example, compilers, that are not available. Reviewing the source code for licensing issues and preparing for release is too expensive. Programming the firmware may involve trade secrets or cryptographic keys which cannot be disclosed.
はい。もう現在の無線機なんですけれどもね、うん、その性能とか機能、信頼性、便利性、こういうものを維持するためには、はい、今や組み込みのプロセッサ要するに、まあ、コンピューターというかな、
はい、
CPU ですね、
はい、
そのソフトウェアは必要なんですけれども、
うん、
メーカーが、ね、アップデートしないとか提供をやめるとか、
うん、
廃業したらどうなるのと、うんいう感じですよね。
そうですね。
まあ昔の無線機はね、まあ別に無線機だけじゃなくてね、例えば部品がもう供給されないとかね、
うん、
まあいろんなこともありますって、まあ製造終了というのがなった、うん、まあその後出て使っていこうかというところは、まあまだハードウェアに近いところね、まあなんとか。
そうですね。ハードウェアだなんとかなったんですけどね。
そうですね。
はい。
ところが今やソフトということでね。
はい。
ソフトウェアが公開できないライセンス付きのライブラリーとかコードに依存している場合、
うん
まあ、公開できなければ
そう
どうしようもないですよね。
そうですよね。このサポートを続けてるっていうかためにはやっぱりソースコードを公開をしてほしいんだけどそれができないっていうことですよね。
だから昔 の, ハードウェアだけの、無線機なり、まあ、いろんな電子機器からソフトが絡んでくるとこういうところが出てくるわけですよね。
そうですね、はあ、それで全然ソースコードが公開されないと公開できない、はあ、
ですね。
いや製品をどこまで保証するかということにかかってくると思うんですよね。ただそのソフトウェアがその保証がなくなっても使えないわけじゃないと、
はい、
最終のバージョンでは動くよということをどう捉えるかという問題もありますよね。
そうですね。まあ、最終のバージョンでずっと使い続けることはできるんだけどせっかくいい機能を持ってるのにそれをこうバージョンアップして最新にすることができないっていうところに、う
ん、問題があってがある、ね、メーカー側としても、ね、10年20年保証するかとなると、それはまたお金のかかる話で大変なことになるの で,
そ,
で、
ね、
そこでどう折り合いつけるか、
うん、
という今後の課題でしょうかね。
うん
最近 の, 無線機だと DSP の、ね、チューニングがバージョンアップで良くなったりとかすることがあるんですけど、
ね、
その辺が大きいですよねきっと、
うん、そうですよね。
あではね後半はね聞いていただきたいと思います。
When modern radios become obsolete part 2 A knowledgeable and enthusiastic user community can route around issues like these and independently develop software that extends the life of the hardware For example, there are a number of open source firmware projects for Wi-Fi access point hardware. Some are popular enough that new hardware is being manufactured to specifically use the open source software. A few models of currently manufactured amateur band UHF and VHF handheld radios have found favor with the generally younger, technology-savvy community. Community-developed firmware is encouraging experimentation and has added features and functions that the manufacturer had never envisioned. The manufacturer did not encourage or specifically enable this, but is benefiting from the increased popularity of those models. 73. Brian, N9ADG。
はい、まあ一つの解決策にもなるんですかね。
はい。
うん。あの、要するにソフトウェアを自分で、まあ、作れるというか変更できるということになれば、
うん、
いろんなことができるなということですよね。
はい。
Wi-Fi ルーターでもメーカーがサポートしなくなったやつにアマチュアがファームウェアを作って実際に、いろいろアマチュアバンド用に拡張して使っている例があるんですね。これがOpenWRT という Wi-Fi のルーターなんですけど、うんうん、まあ、そういうふうにある程度解析ができて、アマチュア自身がファームウェアを作っていけば今後ずっと使い続けて機能アップも続くんじゃないかなということですね。
そうですね、
はい、
これある種のリバースエンジニアリングなんですよ ね、
あ、そうですね、
ソフトウェアの、
うん、
だからどこまで融通されるかというところはあるんですけど、
はい、
うん、それでも使い、うん、継続して使いたいということになるんですかね。
はい、アドメアがやっぱ動いてる限り、
うん、寿命を
伸ばす、伸ばすってことですもんね。
そうですよね、
うん
うん、ちょっと微妙なところもありますよ ね、 これですけど
ね
、はい、
ちょうどコンピューターの世界では Linux とか Unix の世界、 Unix はこういう形でどんどん発展してきましたよね。
まあ、それぞれね、個人の人が作ってくれたやつを寄せ集めて、
そう、
Linux だともう OS 自体がもう無料で皆さんで成長させましょうっていうプロジェクトですからね、
そうだといろんなライブラリとかでもね、オープンソースという考え方っていうのがね、大きいんですよね。
大きいですね、
うん、
でそれでハードウェアがどんどん利用できていろんな機能が広がっていくといいかなとは思うんですけどね。
逆に昔の無線機とか、まあ、別に無線機に限らないんですけどもね、
うん、
昔の電気製品っていうのはもうそのできた時点のやつがもう最高性能なんですよね、
うん、
ところがこれをこういうソフトの世界に入ってくると、なんかできたものを発売された時よりももっといいものがソフトを変えればできる可能性もあるってことですね。これ
そうです、そういうことでどんどんまたハードウェアを活用できてどんどん広がっていくといいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ハムズラディオ、ハムラディオポッドキャスト by ハムラディオエンスジアスト。
はい、引き続きましてハムハムイングリッシュ、次はですね、アマチュアレディオデイリー、1月の21日の記事からです。スポッテッドハム .com がポタや特定キーワードを E メールで通知するということです。どうぞ。
スポッテッドハム .com launches real-time custom keyword alerts for portable operators. A new web-based tool for the amateur radio community, spottedham.com, has launched to provide hams with a more granular way to monitor the bands. Unlike traditional clusters,Spotted Ham allows users to create custom watch lists for specific call signs, POTA, parks on the air, references, or specific bands and modes. The system monitors live spotting data and sends an immediate email notification to the user the moment a match is found. This is particularly useful for operators chasing specific park references or monitoring the activity of friends and local club members.Developer Robert Campbell KM6HBH designed the tool to be mobile first, ensuring that activators in the field and operators in the shack have a clean, clutter-free interface. The service is currently free to use and supports global spotting data, including UK and European POTA references. Interested operators can find the live spotting table, an easy way to spot themselves, and sign up for alerts at website of spottedem.com.
はい、中で話してましたけど、携帯、運用者向けのリアルタイムなカスタムキーワードアラート、はい、ということで、
スポッテッドハムというところで、スポットされた情報を自分が設定したキーワードで拾ってくれて、それを E メールで届けてくれるというサービスを始めたよと、う
ん、なるほど、
はい、
自分で聞いてるのを F 程度なんですけどもね、 JT アラートで何が出てきたらピロピロとなったりするんですけれども、ね、はいはい、ポタという名前があったらピッとなったりね、
ええ、
それをもっと便利にやってくれる、
そういうことですね、スポットしてる情報から拾ってくれるという、
そうですよね、
うん、
早速登録してみたんですけれども、はい、すぐに登録簡単でした。もうコールサイン、メールアドレスを登録してですね、でその後コールサイン登録してっていう形ですぐに使えるようになったんですけども、ちょっと当初アラーツ、いわゆる今言われたキーワードですね、これの登録がちょっと非常に分かりにくくてですね、どうもバグがあったようで、今キャンベルさんですかね、メールしてみたらすぐに回収してくれまして、今ではポタの私がまだハントしていない公演と、あとお友達のコールサインを登録しておきましたらですね、すぐにそういったところに出てきたら通知がありましてですね、で早速ミハントの曲と更新できたということで、非常に便利に使えるかなという感じはありました、はい、すぐにレスポンスありましたんで、いろいろ要望もすればそんな機能も入れてくれるようなので、なかなかいいのかなというふうに、ちょっと今これから楽しみだなというサイトだなというふうに思いましたね、うん、
自分が必要とするキーワードで設定できるのがいいですよね、これね。
そうですね、ミハントの公演の番号を入れておいたんですけども、
はい、
もう早速その曲、そこに、曲が出てきたらパッとメールが届きました。
そういうことですね、はい、それは数はたくさん登録できるんですか。
そうですね、数はかなりいけるような感じだったですかね、はい、ちょっと上限の数値を忘れちゃいましたけど、かなりいけたと思います。
はい、はい、
一応私、ミハントの、まだ曲、日本の公演たくさんあるんですけど、700いくつっていうのを放り込んでみたんですけど、ちょっとこれはちょっと上限を超えたみたいで、その辺の上限はなんか考えるみたいなことも、帰ってきて、メールで返ってきてましたんで、ね、
そうですか。
うん、ちょっとそのあたりはどんどん進化していくサイトかなというふうに。
そうですね。
まだそこまで上限を入れた人がなかったんじゃなかったですか。ひょっとして。
きっとね。
ハムアラートっていうのがちょっと私別途使っているんですけど、これに準じた、サイトでこれからちょっと ウォッチしていきたいなというふうに思ってます、
うん、JT アラートとかだと実際に受信してないとダメなんでね、受信してるところから拾って
そうそうそう、
自分が受信してないとダメですもんね。
そうですね、
うんうん、
だから どなたかがスポットしてる情報を拾ってくれば、 QRV してなかったら慌てて無線機にスイッチ入れるとか、そういうことですよね、これね、バンドを変えてみるとかね。
メール受けて、私はすぐにシャックに走って無線機の電気を入れて、はい、電源入れて、アンテナ出して、はい、更新できたと、そんな感じでしたですね。
いいですね、これは便利そうです。
はい、じゃあ次の記事ですけれども、次はARR レターの1月の22日号の記事からです。ハム工場で、ね、大規模な破壊行為が行われたと。
Vandals strike ham factoryA major act of vandalism has disrupted production and shipping at the Distronics, Tentec, Alpha RF Systems factory in Dayton, Ohio. According to company owner Mike Dishop, N8WFF, a group of thieves last month destroyed the factory's underground electrical infrastructure in order to steal the copper cable.The thieves extracted approximately 2,000 feet of half-inch copper cable, weighing approximately 2,800 pounds, explained Dishop, with an estimated salvage value of $12,000 and a replacement cost of over $35,000. Dishop told the ARRL letter that power was restored on January 14th, a month after the break-in, but explained that this interruption has impacted the timing for everything we had on schedule by at least 3 months due to loss of time and capital. He says the police investigation is ongoing. In 2016, ARRL reported that Distronix had purchased the assets of amateur radio equipment manufacturer TenTech.
はい、デイトンにある工場が、はい、まあ、最初に破壊されたとか言いましたけども、
盗まれた
んですね。そう、どう盗まれたんですね。
なんか日本で起こってる話がアメリカでも起こってるって話ですね。
起こってるんですね。
うん、やっぱりあの、まあ、高価な金属ですね、高い金属が、
はい、
まあ、窃盗されるというのは、まあ、聞きますよね、日本でもね。
日本でよく聞くんだけど、うん、アメリカでもまさか起こってると思いませんでした、
うん、でもそれがまたやっぱり規模が違いますね、日本と。
おまけに太いケーブルですね、ハーフインチのカッパーでしょ、
はい、
2.54 の半分で 1.27、
はい、
1.27 センチの直径でしょ、
うん、
のケーブルですよね。
何アンペア流すんでしょうね。
そう、まあ高周波ですよね、おそらくね。と、
あ、でもこれ電源じゃないですかね。
あ、電源かな、
うん、エレクトリックインフラストラクチャーになってますから。
あ、そうかそうかそうか、はい、
だから2000フィート、600メートル
で、重さが2800ポンド、
ポンド、うん、まあ 1.5 トンぐらい。
重いですからね。 1.5 トンぐらいですよね。
いや、まあ盗んだ方もすごいけど
ねえ、
盗んで持っていくのも重たいですよ。
でも日本でもそういう被害が結構、太陽光発電設備とか、
うん、
ね、あの野球場にとか
重機とかで持ってくるみたいですよ ね、
ね、恐ろしいな。
恐ろしいですね。銅の被害はアメリカでも起こってるとはびっくりしました。
すごいですね、うん、これね、うん、こういうそのメーカーを狙うというのはまたすごいですよね。
大きい工場には大きい、いっぱい電線が走ってるだろうということなんでしょうね。
だからね、で、電力を使う工場なんでしょうね。
うん、そうですね。
ディッシュトロニクスって、ディッシュってあのパラボラアンテナのディッシュかな。
ああ、そのそうかもしれないですね、うん、ちょっとこの名前を初めて聞いたので。
初めて聞きましたけどね、
分かりません
。なんかこのディッシュトロニクスというところがこのテンテックとかをなんか買収したようなことを最後に、
ね、
言ってましたね。
いずれにしても電力をいっぱい使ってるところ、
ええー、
たいですね、
というところが狙われたと、
ね、狙われたということですね。
話です、はい、まあ、気をつけないといけないですよね、日本でもね。
ということです。はい、はい、ありがとうございました。
リアル講習会で上級ハムの仲間入り、 QCQ の二山講習会は国家試験を受けずに免許が取得できる養成課程です。法令で定められた授業46時間と歩行修了試験まで10日間かけて行います。QCQ 企画はリアル講習会形式の二山養成課程を2026年1月から開催します。授業のすべてを対面の講習会形式で行っているのは QCQ だけ。詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、ハムハムイングリッシュということで、今日ちょっと風が多かったかな。ちょっと皆さんお疲れだったかもしれませんけれどもね。はい、はい、まあ、いっぺんに聞かずにまたいろんなポッドキャストなどでね、聞き直していただければなと思いますけれどもね。まあ、しかし銅が盗まれたというのはすごいですね。
もう世界中で起きてるってことなんでしょうか ね、 うね。なんか日本だけと思ってたことがいろんな世界で起きててびっくりしました。
うん、あと無線機、まあ、今までね、無線機、まあ、今でもね、我々何十年前の無線機ちゃんと使ってますよね、
はい、
ちゃんと規格にも通ってね、
そうですよね、
スペースもね通ってるんで、
10年前の無線機は10年前の性能なんで、それが本来はハードウェアをこう継続して使いたいならば、それが本来アップデートしてくれるといいんだけど、結局、うん、新しいものになっちゃうんですよね。
そうですね。
機能がもうかなり良くなってくるんで、
まあ、操作性がねだいぶ良くなるんでね、だから普通に使う分にはそんなにこう感度が悪いとかそういうことはないんですけどね。
ないですね。だから そういうところをどう考えていくか、まあ、いろいろこう今後はあると思いますね。SDGs とかいろいろ考えるとね、うん、はい、
まあ、あのハードウェアからソフトウェアにどんどん移ってるというのはこれ如実に分かりますね。
そうですね、
こういう考え方で考えてみるとね、
はい
はいはい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談汚染以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと
JR2KHB 須田と
JS2AZ 森林と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。